こんにちは、左大臣光永です。だいぶ涼しくなってきたので、下鴨神社に参拝してきました。夕暮れの人もまばらな境内に、カラスの声とセミの声がわびしく響き合って、いい感じでした。このところパソコン作業ばかりしていたので、疲れた目に、タダスの森の緑が一層優しく感じられました。4回にわたって大津事件について語っています。本日が最終回です。明治24年1891年5月11日、滋賀県大津町で来遊中のロシア皇太子ニコライ、後のロシア皇帝ニコライ2世に警備に当たっていた巡査津田三蔵がサーベルで切りかかり負傷させた事件、湖南事件とも言います。前回は司法省から各裁判官に死刑論に転ずるように圧力がかかるが、小島大審院院長は裁判官に司法省の圧力に屈せず、法の番人としての務めを果たしてほしい旨説得する。結果、7人の裁判官のうち5人が小島院長に同調し、通常人に対する謀殺未遂事件とする意見となったところまで語りました。本日は第4回最終回後半です。明治24年1891年5月27日朝、大津地方裁判所の前には傍聴を希望する市民が殺到しました。しかし事件の性質上、一般の傍聴は許されず、特に許可された高等官と代弁人15人だけが入廷を許されました。12時40分、被告人津田三蔵が看守長、警部、巡査、看守、十数名に取り巻かれ入廷。12時50分、開廷となりました。堤裁判長の開廷宣言に続けて津田三蔵の答弁が行われ、その結びに津田は、
元より死を決してなしたることであるので、自殺できなかったことは残念ですが、こうなった以上国法によって処断されるほかはありません。何とぞロシアにこびるようなことはせず、我が国の法律をもって公明盛大な処分あらんことを願いますと述べる、その態度は実に毅然としたものでした。
調書の朗読、証拠品サーベルの提示に続けて、三好検事総長より、本件は刑法116条の公示罪を適用されんことを望むと論告があり、続いて弁護人による弁論に入りました。焦点はやはり刑法116条の解釈でした。天皇、三皇、皇太子に対してという刑法116条の条文には、なるほど日本のという文字はない、だからといってこれを外国の皇太子にまで当てはめるのは間違いである。天皇の号が日本に特有のものである以上、わざわざ日本のと断る必要がないのである。だからここで言う皇太子に外国の皇太子は含まないことは明白である。外国の皇太子に礼を尽くすのは当然である。しかしそれは法の範囲内でなければならぬ。被告人はかかる暴挙によって、上は陛下の親近を悩ませ立てまつり、下は我々臣民の心を痛ませた。一般感情から言えば厳罰に処してもあまりある。しかし現に罪を規定する法律がない以上、感情によって裁くことはできぬ。本件は通常人に対する謀殺未遂として処罰するほかはないのである。これに対して検察側は、皇室に対する犯罪はその害の大きさ、通常殺人の比ではない、さらに外国の君主皇族に対して危害を加えるならば、その害の及ぶこと通常殺人の比ではない、だから刑法116条の天皇、三皇、皇太子には外国の皇室も含むと解釈すべきなのである。弁護側、検察側双方一歩も譲らず、議論は平行線のまま午後3時30分閉廷となりました。午後6時40分、再び開廷。開口一番、堤裁判長から判決が言い渡されました。事実関係の再確認に続けて、関係者の証言、証拠品などから右の事実に証拠十分として、これを法律に照らすに、
本件は謀殺未遂の犯罪であり、刑法第292条、第112条、第113条第1項により、被告人を無期徒刑に処すものなり。
はぁ、あ、おぉ、
傍聴人たちは感激に打たれ、各判事が席を立つや、
帝国万歳、国家万歳
と叫び、裁判所の外で結果を待っていた群衆も、
万歳
と連呼しました。小島大審院院長は、感無量で法廷を出て、午後5時50分、大津局から東京市牛込の知人宅に電報を打ちました。価値を制するに至れり、安心あれ。判決が下ると、小島大審院院長はまず山田法務大臣も訪ねました。山田法務大臣曰く、
もはや仕方がない。この宣告で司法権の独立が保たれたことは評価に足るが、ここからが大変だぞ。余は前に述べた通りの覚悟だが、西郷内務大臣は黙ってはおるまい。
小島委員長は次に西郷内務大臣も訪ねると、内務大臣は激怒しました。
戦争をしなければならんな。暴漢津田三蔵の生命を守らんため、国家の化を招くとは何事か。
すると小島委員長は、
戦争をなすか否かは各からのお心次第です。どうか礼節をもって平和的な解決をお求めください。しかしもしもかの国が野心を抱き武力をもって侵略してくるなら、将官らも各から将軍の指揮に従い戦いましょう。その時は法律にはよりません。そう言って小島委員長は出て行きました。西郷内務大臣と山田司法大臣は帰郷後辞職しました。その後も内閣から小島委員長及び判事らに嫌がらせがありましたが、いずれも取るに足らないものでした。ロシアとの関係はどうなるのか誰もが心配しましたが、駐ロシア公使西徳次郎より、ロシア皇帝は今回の裁判について十分に満足せられたという旨電報がありました。そこには駐ロシア公使のロシアにおける大変な苦心と働きがあったのですが、ともかく結果として戦争は避けられました。6月11日、小島委員長は東京にて各大臣も訪ね、裁判の次第を報告しました。それを聞いて伊藤博文が言うことに、
裁判官というのは随分無鉄砲をやるものだ。しかし幸いにも今度はそれが大当たりしたのだ。
小島委員長はそれに対しかすかに苦笑したのみであったとか。犯人津田三蔵は同年6月27日、他の囚人とともに船で横浜を出版し、7月2日、北海道釧路囚置館に収容されました。傷は癒えていたものの、身体衰弱し、普通の労役はできないため、藁粉を藁を原料にむしろや縄などを作るに従事しました。9月27日、にわかに発病し、30日死去しました。死刑覆って無期徒刑となったことは、津田本人にとっては良いことだったのか悪いことだったのか、どうでもいいことだったのか。4回にわたって大津事件についてお話ししてきました。いかがだったでしょうか。次回から4回にわたって日清戦争について語ります。お楽しみに。 YouTube で配信中です。蒙古襲来、モンゴル襲来元寇とも、モンゴル高麗による日本侵攻、文永11年1274年文永の役と、公安4年1281年公安の役の2回がありました。執権北条時宗のもと、鎌倉の御家人たちは未曾有の国難にいかに立ち向かったのか。好評発売中です。日本の歴史幕末の動乱オンライン版、嘉永6年1853年のペリー来航から慶応4年1868年正月の鳥羽伏見の戦いまで、同じく日本の歴史明治維新の光と影オンライン版、慶応4年1868年江戸城の開城から明治10年1877年西南戦争まで、幕末から明治にかけての歴史の流れを楽しみながら学べます。
スマートフォン、タブレット、パソコンで共通してご利用になれます。詳しくはリンク先まで。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。